マルコによる福音書14章32節から、一同がゲッセマレというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り抜けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。本日の説教題、御心が行われますようには、マルコによる福音書14章36節から示されました。新共同訳新約聖書の92ページになります。36節でイエス様は言われます。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。この祈りの言葉には、私たちがどう祈ったらよいのかが示されています。祈りのすべてが記されていると言ってもよいでしょう。イエス様は、主なる神様へ、アッバ父よ、あなたは何でもおできになりますと、神様の全能の道からに全幅の信頼を込めて、アッバ父よと親しく呼びかけられます。この杯を私から取り除けてくださいと祈られ、十字架の上での死と苦しみを、どうぞ私から取り去ってくださいと、ご自分の願い率直に神様にお伝えになります。そして最後に、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと祈られます。この祈りは究極の祈りです。すべての祈りはこの言葉をもって締めくくられるとき、 この世界の現実の先に神様の御国において実現される神様の御心を確かに望み見る祈りとされるのです。この祈りの言葉は四旬節に入った頃に女性学院の中学2年の聖書の授業で学びました。授業で用いるプリントの最初にデボーションと呼んでいましたが、聖句について思いを深める時を持ちました。プリントの最初に聖句について3つの問いを設け、自分で自由に答えを書いてもらいます。次にそれぞれの問いへの私なりの答えをゆっくりと口頭で伝え、書き写してもらいます。この時の問いは、杯、私の願い、御心とはどのようなことですかの3つです。3つの問いへの私なりの答えを紹介しますと、杯は十字架の上での死と苦しみであり、御心は私たちを死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すことです。そして私の願いの答えは、十字架につけられるのを避けたいです。この答えを書き写してもらう前に、私は前もって聖書には書いてありませんので本当のところは分かりませんがと言います。また書き写してもらいながら、ここから先は少し早く言いますので、どうぞ写せる範囲で書いてくださいと断った上で、こう付け加えて言います。イエス様も私たちと同じように恐ろしかったのではないでしょうか。できることなら十字架につけないでくださいと祈っておられるのではないでしょうか。ご自分の願いを何でもおできになる全能の神様に正直にお伝えした上で、御心の通りになりますようにと全てをお任せしているのではないでしょうかと。祈りは自分の願いを神様にお伝えするだけではありません。もし自分の願いをお伝えするだけなら、私たちのことをすべてご存知の神様にお祈りをする必要はなくなってしまいます。私たちは自分の切実な願いを真剣にお伝えする中で、自分の願いが御心にかなっているかどうかを知らされます。私たちは祈りによって神様の御心を知らされ、御心を受け入れ、御心に従うものとされるのです。マルコによる福音書14章32節をご覧ください。二階の広間での杉越の食事を終えたイエス様と弟子たちはオリーブ山へと向かいます。そしてオリーブ山のふもとにあったと思われるゲッセマネというところにやってきます。与えられました聖書の箇所の直前、14章27節から31節では、 ペトロたちはイエス様から私を恨みると予告されます。しかしペトロたちはイエス様の予告を打ち消し、自分たちがイエス様を恨みるはずがないと確信してゲッセマネにやってきます。ゲッセマネは油絞りという意味ですが、ゲッセマネの周辺にはオリーブ山と言われるぐらいですから、オリーブの木がたくさん植えられていました。ゲッセマネにはオリーブから油を取るための圧搾機が置かれていたのでしょう。このゲッセマネがイエス様の祈りの戦いの場となったのです。イエス様が弟子たちと共に晩餐を取られた2階建ての家の持ち主は、このゲッセマネの持ち主でもあったのではないかと言われています。ゲッセマネには圧搾機が置かれ、小屋や囲いもある庭園であったのかもしれません。イエス様はゲッセマネの園で祈りの戦いをなさったのです。32節の後半でイエス様は弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われます。イエス様はいつでも一人で神様に向かわれ祈られます。さらに33節でペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を連れて進んでいかれると、途中でひどく恐れてもだえ始められます。3人はヤイロの娘のよみがえり、イエス様の惨状の変容を目撃し、アンデレとオリーブ山でイエス様から世の終わりの印について聞きました。そして今度はイエス様が恐れ苦しまれたことの証人となるよう選ばれたのです。ここでもだえと訳されている言葉は、不安を抱くと訳すこともできます。十字架の上での死と苦しみを前にしたイエス様の恐れや不安を、いずれ復活されると分かっていたのだから想定内のことであるなどと見ることはできません。イエス様は一人の人間として十字架の上での死と苦しみに恐れと不安を抱かれたのです。そうであるからこそ、私たちにはこの世界で私たちが抱くすべての恐れと不安をイエス様はご自身の心と体と魂に刻んでくださっておられるという確信が与えられます。子なる神様が人間となられ、私たちの恐れと不安のすべてをご自身に刻みつけてくださったのです。34節でイエス様は3人の弟子たちに言われます。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。イエス様は3人の弟子たちに、死ぬほどに悲しみながら祈る、自分の姿を見ているだけではなく目を覚まして共に祈ってほしいと求めておられます。目を覚まして祈り続けるとき、私たちは現実をただ受け入れるだけの 諦めから解放されます。神様を信頼して全てを明け渡しイエス様と共に祈り続けるとき、絶望しかないように思える現実の先に神様の御心を望み見ることができるのです。そして35節でイエス様は少し進んで地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈られます。イエス様は、神様は何でもおできになる全能のお方であると言われました。また祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになるとも言われました。この言葉が本当であるのは、イエス様が私たちを死と滅びから救い出すため十字架につけられるのを御心と受け入れ、ご自分から十字架へと向かわれたからです。イエス様は逮捕される瞬間までそこから逃げることがおできになったでしょう。イエス様は神様にできることならこの苦しみの時を過ぎ去らせてくださいと祈られました。この時はイエス様が十字架の上で父なる神様に見捨てられ悪が勝利する時です。そしてこの時は神様の独り子であられるイエス様が自分たちの罪のために死と滅びに定められた私たちを救い出してくださる時です。イエス様は自分たちの罪の生み出す悪によって深く傷つけられた私たちの咎を全てその身に受けてくださり、私たちを死と滅びから解き放ってくださったのです。イエス様は36節で、アッパ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈られます。イエス様の祈りの言葉でアッパ父よという言葉が記されているのはここだけです。それまで幼い子供が父親を呼ぶ言葉で神様に呼びかけ祈る人はいませんでした。イエス様は子供が父親に頼りきっているように、父なる神様を信頼し全てを委ねて祈っておられます。それはイエス様が罪を犯さない聖なる神様の独り子であられる印です。37節から41節でイエス様が祈りの場から三度弟子たちのところに戻ってこられると、弟子たちはその度に眠っていました。どうして弟子たちは眠ってしまったのでしょうか。それは弟子たちが神様を本当に信じきってはいなかったからでしょう。神様に頼りきるのではなく、どこかで自分でもやれると思っていたからでしょう。イエス様が祈り続けておられるのは、イエス様は神様を信じきっておられるからです。弟子たちは自分に自信を持っていたから眠ってしまったように、自分に自信を持っているから真剣に祈ることができないのです。私たちもまた弟子たちと同じように祈ることができない。 思い知らされます。救い主キリスト、父なる神様の一人が、子なる神様であられるイエス様だけが、この世界で真実に祈ることがおできになったのです。イエス様は真の人であられるからこそ、死と苦しみに恐れと不安を抱かれました。そして真に神様であられるからこそ、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈ることがおできになったのです。41節の後半から42節でイエス様は弟子たちに言われます。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。神様から十字架の上での死と苦しみという杯を受け取られたイエス様は、目を覚ましていなさいとは言われず、眠っている、休んでいると言われます。眠りは死ですが、死が終わりではなく、目覚めるまでの休みとなる時が来たのです。イエス様はもうこれでいい、もう決着がついたと言われます。イエス様が罪人たちの手に引き渡され、裏切る者がやってくることで、イエス様が私たちの悪と死を受け取り、私たちがイエス様の善と命をいただくのです。ここで引き渡す、裏切ると訳されている言葉は同じ言葉です。ユダは自分に委ねられてはいない自分を超えたお方を自分の思いで引き渡しました。しかし人は本来自分に託された福音の恵みを託したお方の御心に従って引き渡すのです。イエス様が復活された後、神の子イエス・キリストの福音を弟子たちが告げ知らせたように、私たちは託された福音を隣人へと引き渡すのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、祈りの家である教会を、生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ、目覚めて御国の到来を望み見つつ、イエス様と共に祈り続ける者の群れとしてください。御心が行われますようにと祈り続けることで、神様の御心を知らされ、御心を受け入れ、御心に従い、福音を告げ知らせ続ける者の群れとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。